覚えておいてのことと思うんですけれども、今年の9月の24日と10月1日の礼拝の時にこんなことをメッセージの始まりで言ったものでした。それは皆さんが、これ私も同じなんですが、手にしている聖書というものには原本というものがあるんです。神様の霊がいろいろの人を使って神様の言葉、教えを書かしたものが聖書であって、神の民が、つまり現在で言えばクリスチャンとなった人が、教えに神様が与えている規則、条件、キリスト教の基盤となるものを学ぶために、戒めにクリスチャンとしてしなければいけないこと、してはいけないこと、注意するべきことをはっきりと示すために、強制のために、つまり間違った考えを正すために、そして義の訓練を取るために、つまり霊的に成長していって、最終的にはキリストの導いた御岳にまで達するために役立つように書かれているものだということを言っています。その原本というものは、旧約聖書という部分はヘブル語で書かれております。新約聖書という部分はギリシャ語で書かれているわけです。この原本で書かれているものから、いろいろの国の言葉に訳されて聖書となっているんです。けれども原本からいろいろの国の言葉に訳そうとしたときに、例えば日本語に訳そうとしたときに、日本という国の人のものの考え方の違い、習慣の違いというようなものから、聖書を書かした神の霊が伝えたいと願っている原本で使った言葉の意味が、そのまま忠実に日本の言葉に訳されていないということがあるんです。というよりも、原本の言葉を例えば日本語に訳そうとするときに、日本語にはその原本の言葉が意味するものを正しく適切に知らせる言葉がないということがあるんですよ。しかもその上に、習慣の違いから日本語の言葉に訳されたものを日本語としての意味として解釈をすると、原本の言葉が意味するものと大きな違いを生じ、時には、まあ、結果的に聖書を書かした神の霊が神のために伝えたいと願っているものとは反対の意味に解釈をされてしまうということさえ起きるんです。一つの例を引用いたしました。新約聖書の原本はギリシャ語で書かれています。そのギリシャ語では愛というものを表すのに4つの言葉が使われているんです。つまりギリシャ語では愛というものを表すのに4つの種類があるということを示しております。この4つの種類をはっきりと区別をつけているから、おのおのの言葉となっているわけです。聖書では内容的には4つの種類の愛が書かれているんですけれども、言葉の上では、つまり聖書で実際にギリシャ語として使われているものは2つの言葉なんです。ところが日本語では1つの言葉しかないために、つまり日本語ではというよりも、日本人 の人たちには愛というものには一つの種類しかないと考えていることになります。あるいはギリシャ語で書かれているものを、ギリシャ語で分けているようなものを同じようなものにして、一つの総括して、その場その場で都合の良いような意味に解釈をしているんです。だから日本人が聖書を読むと、そして愛という言葉に出会うと、その一つの意味種類しかないと考えている愛という言葉の意味に解釈をするか、あるいは一つのその総括した言葉の意味として、その場その場で自分にとって都合の良いような意味に解釈をしてしまうわけです。そして聖書を書かれた神の霊が教えようとしているもの、伝えようとしているものとは違う意味に解釈をしたものが正しい解釈だと思い込んじゃっているんです。今日私が企てているものは、計画をしているものは、多分今日から何週間かにかけて説明したいものはというか正しいと思うんですけれども、原本のギリシャ語で区別をしている愛というものを言い直しをしましょう。ギリシャ語では4つの種類に分けている愛というものでもって、しかも聖書ではその4つのギリシャ語のうちの2つの言葉しか使われていないものを、内容的にどういう意味を持つものなのかということを注意してくださいよ。区別をつけることのできない日本語を使って区別をつける動きを取ってみようとすることなんです。ギリシャ語では4つの言葉でもって愛というものを言い表しております。リストにしてみると、これギリシャ語全部使います。アガパというギリシャ語で 表されているものがあります。アガパ、動詞はアガパオというのがある。二つ目にはフィレオというギリシャ語で表されているものがあります。で、三つ目にはストーキーというギリシャ語で表されているのがある。これ聖書にはこの言葉は出ません、出てきません、原文でも。四つ目にエロスというギリシャ語で表されているのがあります。愛というものには、その愛を出す側とその愛を受ける側と二つの側がなければ成立しないんですけれども、この四つのギリシャ語で表されている愛をお互いに区別をする一つの尺度は、これ私の方でもって皆さんに分かってもらえるような言い方をしているんですけれども、この二人の間の肉体の上での距離的な離れ具合、あるいは距離的な近さという考え方をすると、どういう形の愛なのかということを推測をすることができると思うんです。つまりあなたという愛の片側の人と相手の人の体というものとどういう位置に置いているのかということでもって、これ4つの種類の愛を分類することができるんです。実はもう一つの尺度もっと大切なんだけども、その尺度については後ほど説明することにいたしましょう。この今リストにした4つの種類の愛の順序を逆さまにして話を進めていきます。ではまずエロスというのからいきましょう。2人の男女が肉体関係に入ることによる愛です。ですから聖書で教えている通りに、これは創世記の2章の24節で教えているんですけれども、それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるというように、二人の肉体の上での距離の近さというものは他の種類の愛と比べてみると一番近いものになります。二つ目のストーキーという愛は、ちょうどおじいちゃんおばあちゃんが自分の孫に対して抱きついて愛を表すという形の愛です。手を握る、キスをするという表現もこの種類の愛の中に入っております。例えばですよ、聖書ではロマ書の16章の16節でもって、あなた方は聖なる口づけを持って互いの挨拶を交わしなさいという教えがあるんですよ。これはですね、コリント第1の手紙の16章の20節でも同じような教えをしている。コリント第2の13章の12節でも同じような教えをしています。テサロニケ第1の手紙の5章の26節でも、それからペテロ第1の手紙の5章の14節でも同じような教えが書かれております。ここでですね、ちょっと余分なことは言うようなんですけれども、この教会ではこの種類の愛でお互いに挨拶をするということはいたしません。その理由は、聖書では聖なる口づけという表現を使っているんですけれども、日本では残念なことに聖なるべきものが往々にして邪悪な考えを持った動きを取る人がいるからなんです。そして旗から見て邪悪なものを想像させる可能性があるから、たとえ聖なる心で聖書で教えている挨拶をしているという人がいるにしても、そういう行動を取るのを禁じているわけです。日本の風習から見て今の段階ではこの教えには従わなくたって、まだ別の方法、別の道でもってお互いに挨拶をすることができるから、このやり方を実践しないでいるんですよ。これ二つ目の愛です。三つ目にフィレオの愛というのがあります。これはですね、愛を表す人にとってみれば、その愛をお返しをしてくれる人の様子が自分を喜ばせてくれるから、そのお返しが嬉しいから相手に愛を示すという形の愛です。例えてもですね、相手に何かをプレゼントする、すると相手が喜んでくれる、言葉で喜ぶ、あるいは態度で喜びを表してくれる、その相手からの反応がこちらを喜ばすからという形の愛なんです。ですからこの種類の愛には 相手からのお返しがなければ、相手から反応してくれなければ冷めてしまうものです。時には相手を憎むという方向にまで発展してしまう形での相手、愛のことをフィレオの愛と言っています。さあ、ここまでのこの3つの種類の愛というもの、ギリシャ語で言う愛というものには、2人の愛との肉体的なその距離がどういう距離にあるのか、近いのか、あるいはそれほどのある程度距離を保っているのかというものでもって、どういう種類の愛として区別をすることができるのかという言い方ができるんですけれども、そういうものだけが愛の種類を区別するやり方ではないんだけれども、こういう言い方をすることでもって、これは知の便宜上の説明でしょ、一応この種類の違いが分かってもらえると思うんです。もっと大切な基盤となるものがあるんだけども、それを後ほど説明することにいたしましょう。でこんな具体例を使って、この3つの種類の愛というものの関連性を分かってもらえていると願うんです。何かの表紙で若い男と女とか知り合いになったといたしましょう、まあ、年齢別に関係ないんだけども、何か話しかけると相手が反応してくれる、誰でも笑顔が可愛いのかもしれない、気を使った行動を取ってくれるのかもしれない、何でもいいんです。こちらからの動きに対して相手が反応してくれる、だからもっとこの感情を楽しみたい、つまりもっとデートをしてみたい、これフィローですよ。デートを重ねていくうちに、つまりフィレオの感情が高くなっていくにつれて、デートの最中に手を握る、キスをするということになります。これがストーリーの段階です。そして結婚しようということになって、肉体的に結ばれる、一つとなるという段階に進むわけです。最初はお互いに知り合いになって、こちらからの動きに相手が反応してくれる、その反応が私を楽しませてくれるという段階の時には、この二人の間には、例えてもですよ、レストランに行ったらばどこにどう座るか、テーブルのこっち側から側とテーブルの向こう側と分かれて座るわけでしょ、つまり距離を置くわけなんですよ、テーブルの中にして。ところがですよ、だんだんとこの段階進んでいくと、デートを重ねていくと、手を握る、腕を組んで歩く、レストランではどうなるか、テーブルの同じ側に2人が一緒に座るなんていう具合に、この2人だと距離が近くなってくるわけです。それで結婚しようということになる、もはや2人ではなく2人が一体となるという聖書のこの創世記の2章の24節が現実になってくるわけです。思い出しました？経験してない人もいるかもしれないけど、経験してる人は思い出されると思う。4つ目の愛に行きましょう。ギリシャ語で表しているもう一つの愛はアガパという言葉で表されている形の愛です。アガパの愛というものは、いろんな人がいろんな解釈をしているんですけれども、多く言われていることは、神様が持っている種類の愛であるという人もおります。一方的な愛だという人もいる、お返しを期待しない愛だというような定義をする人もいます。ところがですよ、聖書では、神様の教えでは、どのようなところにアガパの愛を示せという指示を与えているのかということを調べていくと、今私が並べたみたいな多くの人が言っているような定義は当てはまらないことが分かるんですよ。どこにギリシャ語でアガパという言葉が使われ、どこにギリシャ語でフィレオという言葉が使われているのかということは、まあ、コンコルダンスを調べるか、あるいは私が今から言うことを信用してもらうかしかないんだけれども、聖書ではアガパの愛で行動しなさいと指示を与えているところと、フィレオの愛で行動しなさいと教えているところとがあるんですよ。アガパの愛で行動しなさいと教えているところでは、どのような人を対象としてしなさいと教えているのかというと、まず第一に、神様に対して主に対してアガパの愛をと教えております。証明しましょう。マタイの福音書22章の、マタイの22章の34節から見ていきましょう。 まあ、ここに使われている日本語でいうこの愛という言葉がですね、今私が言っているアガパなんだということを私は信用してもらうわけに違いないと思う。マタイ6章22章の34節から読んでいってみましょう。しかしというところで聞きます。しかしパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを黙らせたと聞いて一緒に集まった。そして彼らのうちの一人の立法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、立法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。アガパです。二つ目にいきます。クリスチャン同士の間でアガパの愛を持ちなさいと教えている。後ほどこれは聖書を引用して証明します。三つ目に、隣人に対して、隣人っていう言葉にいろんな意味があるんだけども、その隣人に対してアガパで愛しなさいと言っている。今のこのマタイの22章では39節の総集そう教えています。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切だと言っている。だ、隣人とは誰なのか。ルカの10章を見ていただけると、イエス様が隣人とは誰なのか定義をしております。ルカの福音書10章の25節から、これはするとという言葉なんですけど、25節から読んでいってみましょう。誰が隣人なのか、こう言いました。するとある立法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。立法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えて言った。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか。イエスは答えて言われた。ある人はエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。と強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り殴りつけ半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が、これ異邦人ですよ、旅の途中そこに蹴合わせて彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼は出だり二つを取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人となったと思いますか。彼は言った。それ人に憐れみをかけてあった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。だから隣人というのは神様を信じていない人も含まれるんですよ。これが3つ目です。夫婦の間で夫が自分の妻に対してアガパしろと教えています。やっぱその5章を見ていただきましょう。やっぱその5章の一つのところだけ見てみましょう。まず25節、やっぱその5章の25節は、夫たちをキリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられているように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。これはアガパという言葉です。28節見ましょう。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。33節、それはそうとしてあなた方も各々自分の妻を自分と同様に愛しなさい。これ全部アガパです。ところがですね、妻は自分の夫に対してはアガパしなさいと聖書で教えていないんですよ。テトスの2章の4節でもって、テトスの2章の4節では日本語では公約されています。そうすれば彼女たちは若い婦人たちに向かって夫を愛し、そして子供を愛しと書いてある。ところがこの愛しという言葉はアガパじゃないんです。フィランプロスというギリシャ語なんですよ。 で、フィラ、フィルというのはフィレオから来た言葉です。アンドロスというのは夫という意味です。だから日本語に訳すと夫をフィロする、夫をフィロしなさいという言葉になります。ところがまだまだあるんです。あなたにとって敵となっている人をあがかしろと言っている。マタイの5章の、マタイの福音書5章の43節と44節と見ていただきましょう。マタイの福音書5章の43節からイエスもこう教えました。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は知っています。これは古い教えですよ。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。だからこの聖書、神様の言葉に従う生活を送るべきクリスチャンであるあなたという人と、そのアガポの愛を受ける人とのお互いの距離という面から見ると、お互いに近くにいなければ表すことのできない種類の愛と比べてみると、このアガポの愛と例えてもですね、あなたの敵を愛すというのことになると、距離的には近いものになれないものもあるんですよ。ところがですね、あなたの敵を愛す、アガパするということを、もしもお互いに親しみを持って距離を近いものにするという意味に解釈をするとしたらば、敵を愛することによって敵が敵ではなくなってしまうことになります。注意してくださいよ。聖書では敵を敵でなくしてしまいなさい、味方と思いなさいと教えていないんですよ。僕のクリスチャンで勝手に間違うんです。敵はあくまでも敵なんですよ。けれどもその敵に対してギリシャ語で言うアガポの愛を持つことができるから持ちなさいと教えてるんですよ。つまりアガポの愛というものは、あなたの愛の対象となる人というものとは距離的に見て近い必要がないんです。あなたは敵を敵としたままでもアガパの愛であなたが持つことができるものだって、あなたの隣人であっても、たとえ付き合いのないクリスチャンに対しても、それから付き合いのないクリスチャンでない人に対しても、あなたが持つことができるものだということをこの聖書で教えているわけです。で、多分ですね、ここまで来ると皆さんの中にはおかしな愛だと思われるかもしれません。そうなんですよ。おかしな形の愛なんです。だから日本人にはスイスで教えるアガパの愛というものに対して正しく理解されていないんですよ。できないんですよ。そのおかしな形の愛と思われるものは、内容的に言ってどういうものであると理解することができるのか、どのようにすれば神の言葉で指示されている通りに実践することができるのかということを学んでいこうというのが今回の学びの目的なんです。実はですね、日本人にとってこのアガパの愛という種類の愛というものを理解することは大変難しいという表れの一つが、まあ言い直しをしてみましょう。あなたの敵をアガパしなさいという教えが、日本人にとってみるとあなたの敵を敵と見ないで、あなたの味方にしなさいと教えているという解釈をしてしまうんだけれども、どうしてそんな解釈をするのかという表れの一つが、実はゲームにも出てきてるんですよ。日本の将棋というのはそれなんです。日本の将棋というのはヨーロッパで盛んになっているチェスと同じような駒の動かし方をするんだけれども、相手の駒を取った時点から日本の将棋とヨーロッパのチェスとの間には大きな違いが出てくるんですよ。両方でも最終的に相手の駒を取って王様を詰めればいいだけなんだけども、それに違いが出てくるんです。チェスというゲームでは相手の駒を取ると、その相手の駒は、敵の駒はその戦いの場であるチェス盤からどかされます。だけどその駒はあくまでも敵の駒であって、ただ戦いの場からどかされたというもので終わるんですよ。日本の将棋も チェスと同じように相手の駒を取るとその駒は戦いの場からその将棋盤からどかされるんだけれども、この時にチェスと大きな違いが出てくるんです。将棋では敵の駒を取ると今度はその駒を自分の方の駒として使うことができるんですよ。つまりですね、つい先ほどまでは敵であったものが今度は味方の一員として働き出すんです。もっとひどい例出しましょうか。ゲームじゃなくて実際にこんなことが起こったんですよ。今から60年前に終わった第二次世界大戦、ここは太平洋戦争と呼んでるんだけども、というその戦いでは日本の軍隊兵隊たちがアメリカ軍に捕虜になると、アメリカ軍にとってみると、これはキリスト教というものを基盤とした国の人たちから見ると理解に苦しむ行動に出ていたということを、実はですね、戦争中に日本に向かってその心理作戦をしようとして動いていたある女の人、これはベネディクトという名前の人なんですけど、と女の人がその終戦直後に菊と刀というタイトルでもって本を出版しております。その中でも、ね、日本人の性格、日本人の物事に対する理解の仕方というものに理解ができないと言っているところがあるんですよ。どんなふうに理解できないのか、まあ、これがですね、私にとってみると神様愛であるという時の愛という言葉がアガポの愛であって、日本人が思い込んでいるような甘やかしと違うということをどのように説明しようかと考えていた私にとってみると、何か関連しているものがあるように思えるんです。この菊と刀という本で、日本軍が捕虜になると、捕虜になるまではアメリカ軍に徹底的に反抗しているくせに、捕虜になった途端に今度は敵に献身するんです。敵に尽くすんです。敵のために働くという極端なその変身をするんですよ。これがなぜかという疑問をその本の中で言ってるんです。日本の捕虜がどうしたか、自分の方から希望して、つまりボランティアになってアメリカ軍の爆撃に乗って、日本軍の爆薬の集積庫からどこに爆撃が置いてあるか、隠れたところに隠れている軍の司令部がどこにあるのかということを全て教えて爆撃に協力をしてるんです。日本の内地の爆撃にも協力して、どこにどういう施設が隠されているのかということをさえ一緒に飛行機に乗って教えるということをしてるんですよ。日本人は軍隊はわずかな期間に、これをなってすぐにアメリカの政府が洗脳したわけでもないのに、その徹底的な裏切り者に変身するんです。で、自分のふるさとの人たちを何万人と殺すことに献身的に協力をする日本人のその気持ちをアメリカ人には理解できないと言っています。その本に書いてあるんです。この日本軍の心理、兵隊たちの心境と同じに、昔の言葉で何時の敵を愛せという聖書の教えを読むと、日本人のクリスチャンの頭に浮かぶものは、神様はあなたの敵を敵と見るな、味方と見ようと教えているという解釈をしたんですよ。そしてですね、神様は愛ですというのを教えを聖書で読むと、クリスチャンになる前は神様の敵、裁きの神様だったけれども、クリスチャンになった今は神様は愛の神様になっている。だから何をしても許してくれる。いろんな規則があるにしても愛の神様だから多少のことは許してくれるという甘えの生活に入るのが神様とクリスチャンとの関係なんだという考えを持つようになるんです。規則はあることは知ってます。だけどそこをなんと頼んだらば愛の神様だから大目に見てくれるはずだという考えに発展させてしまうんですよ。これでこれがアガパの愛だと思っちゃってる。まあ聖書に戻りましょう。聖書ではアガパの愛というものをどんなふうに教えているのか、ヨハネの福音書13章では、ヨハネの13章では34節と35節でもってイエス様が弟子たちに向かってこういう教えを与えております。読んでみます。ヨハネの福音書13章の34節と 35節と言います。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの相手に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。まずこのイエス様のこの口から出た言葉でもって、ね、注意しなければいけないというのはですね、新しい戒めを与えると言っているところなんですよ。戒めというのはイエス様の弟子としてしなければいけないこと、してはいけないこと、注意しなければいけないことを教えるという意味です。だって互いに愛し合いなさいという言葉が使われているんだから、イエスの弟子となっている人たちは互いに愛すということをしなければいけないと言っていることになるわけです。じゃあこの愛しなさいという言葉は原本でアガパなんですよ。先ほど言ったマタイ22章で34節から始まるところでもあって、イエス様が教えたのも神である主を愛しなさいと、アガパしなさいという言葉なんです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよというのも原本のギリシャ語アガパの愛なんですよ。だからですね、これ今一度マタイの22章の39節を読んでいただきましょう。どういう形の愛なのか、マタイの22章の39節ではこう教えています。あなた方の隣人を、あなたの隣人を、あなた自身のように愛せよ、アガパしろと言っているということになると、聖書で教えているアガパの愛というものはどういうものなのかという答えの一つは、あなたが自分を愛するようにという形の、自分を愛するという部類の動きを取る愛だということになるわけです。自分を愛するように隣人と言ってるんだから、これはですね、あなたが自分という人を自分で評価をしたときに貴重な存在であると見なきゃいけないんですよ。この広い世界に私という人は私一人しかいないと神様が見ているということを認識しなければいけないんです。そしてかけがえのない存在であるということを知らなければいけない。神様に見たら、神様から見たら大切な人なんだ、大きな価値を持つ人なんだ。しかも広い世界でただ一人しか存在していないユニークなものと評価をするときに、それと同じ評価をあなたの隣人に、キリストにあっての兄弟姉妹に、あなたの敵に対して、神様はその人に何かの価値を持つ人として評価をしている、神の家族に生まれ変わりをすることができる資格を持っているという評価をしていると見るときに、あなたの中から湧いてくる感情がアガパの愛なんです。この教えというもの、アガパの愛で愛し合うという教えは、イエス様が弟子たちに向かって新しい戒めとして与えたものだから、この種類の愛というものは、つまりアガパの愛というものは、イエス様は救い主と受け入れていない、いる人以外の人には持つことのできない種類の愛になります。だからですよ、私はクリスチャンですと言っている人であっても、それぞれ自分で自分を評価をしたときに、自分をアガパすることができないのならば、他の人をアガパすることはできないんですよ。言い直しをしましょう。クリスチャンであるあなたが自分を見るときに、神様は、主イエスキリストは、私のことをどれほどまでに貴重な存在であると評価をしてくれているのか。実はですね、貴重な存在であるということを評価をしているから、十字架の人、蘇りを通して救いの道を開いているんですよ。どれほどまでにかけがえのないものと見ているのか、どれほどまで大切なのか、大きな価値を持つ、そしてユニークな存在という評価をされているのかということが理解ができたときに、初めてその理解の度合いまで隣人を赤間することができるようになるんですよ。神様は 主イエスキリストは、あなたをどれほどに貴重な、大切な、かけがえのない大きな価値を持つ、しかもユニークな人という評価をしているのかという理解のレベルをあなたが高めていくことができれば、その高くなっているレベルに応じて、夫は自分の妻に対して、クリスチャンはキリストの兄弟姉妹に対して、隣人に対して、神様から見て貴重な、大切な、かけがえのない大きな価値を持つ、しかもユニークな人と見る評価の仕方が変わってくるんです。神様の愛に接し、それを体験し、神様がどれほどに愛を注いでくださっているのかということを理解した人が、初めてアガパの愛で自分を見ることができるんですよ。自分をアガパすることができたときに、初めて周りの人たちに対してアガパの愛を出すことができるようになるんです。気をつけてくださいよ。エゴの愛じゃないんですよ。これ後ほど説明いたします。クリスチャンと呼ばれている人であっても、私はクリスチャンですと言っている人であっても、イエス・キリストが十字架の死と蘇りを通してどういうものを達成してくれているのかということをはっきりと認識できていない人は、それではその認識しているものに対して心から感謝を捧げていないんだったらば、自分というものはアガパできないでいるんです。質問となるのは、神様は、宇宙を作った神様は、あなたをどれほどまでに貴重な人と見ているのか、かけがえのない人と見ているのか、大切な存在で大きな価値を持つ人、そしてユニークな存在という評価をしているのかという点なんですよ。聖書はどのように教えているのか、いくつかリストにしてみましょう。まずロマ書の5章では、ロマ書の5章では8節でもってこういうふうに教えております。しかしというところから言います。ローマ人の手紙の5章の8節ではこう教えているんです。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神が私たちに対するご自身の愛を、アガポを明らかにしておられます。ヨハネの福音書の3章の16節に行ってみましょう。ヨハネの3章の16節に行きます。神は実にその一人子をお与えになったことによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。よを愛された、要するに神様の教えに従っていない者をどれほどまであがかしたかということです。エペソの一章に行ってみましょう。エペソの一章の3節から読んでいきます。こう教えております。エペソ人への手紙一章の3節からこう言っている。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選び、御霊で見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私をイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたんですとか言ってる。ピリピの2章では、ピリピ人への手紙の2章では6節から始まるところでもってこう教えてるんです。ピリピの2章の6節からこう教えてます。キリストは神の見せ方であらゆる方なのに、神の相方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無理して仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたんです。誰に仕えたの？我々人間ですよ。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたんです。それゆえ神はキリストを高く上げて、全ての何もさる名をお与えになりました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、全てが膝をかがめ、全ての口がイエスキリストは主であると告白して、死なる神が褒めたたえるためですと教えている。つまりイエスキリストはあなたのためにこういうようなことをしたんだと教えているんですよ。だけどこれもうちょっと昔に遡ってみましょう。創世記の一章に眺めてみましょう。どういうことになるか。 創世記の一章の26節から読んでみましょう。こんなことを教えているんです。創世記の一章の26節からこう言っています。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。で、彼らに海のお皿の鳥、家畜、地のすべてのもの、地上をすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女たちに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、そのように神は彼らに仰せられた。海を食えよう、地を満たせ、地を従えよ、海のお皿の鳥、地上をすべての生き物を支配せよ。ついで神は仰せられた。いや、私は全地の上にあって種を持つ全ての草と種を持って実を結ぶ全ての木をあなた方に与えた。それがあなた方の食物となる。また地の全ての獣、空の全ての鳥、地上を這う全てのもので命の息のあるもののために食物として全ての緑の草を与える。するとそのようになった。2章の7節付けに言ってみましょう。その後、神である主は土地の塵に人を形作り、その花に命の息を含まれた。そこで人は生き物となった。神のある主は東の方エデンに園を設け、そこに人の形作った人を置かれた。神のある主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良い全ての木を生えさせた。その中央にも命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。一つの川がその園を潤すため、エデンから出ており、そこから分かれて四つの実のとなっていた。第一のモノのランプジョンで、それはハビラの全土をめぐって流れ、そこには金があった。その地の金は良質で、またそこにはブドラスもヒマメノもある。第2の川の名はギホンで、クシの全土をめぐって流れる。第3の川の名はヒデケルで、それはアシルの東を流れる。第4の川、それはユーフラテスあるところで言っている。神様はどうしたか。特別に慎重に注意深く心を込めて人というものを存在させたんですよ。貴重なもの、かけがえのないもの、神様にとって大切なもの、大きな価値を持つもの、だから地球の全てを支配しなさいと言ってるんですよ。それ権威を与えてるんですよ。そしてユニークなものを作り上げているんです。注意していただきましょう。あなたという人はこの世には2人と存在していないんですよ。この広い世界の中でもって、あなたという人は昔も今もただ1人しか存在していないんです。神様は、宇宙を作った神様は、あなたという人をとても大切なものと思っているわけです。貴重な人、かけがえのない人、ユニークな存在と思っているわけです。だから神様の一人子を苦しいところを通らせるということをしてまでして、あなたに裕福な生活をさせたいと願っているほどに、あなたは貴重な、かけがえのない、大切な、大きな価値を持つユニークな人という評価をしているわけです。その証拠がコリント第2の箇所9節を教えているんですよ。こう言ってるんです。コリント第2の手紙8章の9節でこう教えている。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は飛んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。神様は自分の一人分の肉体を無知で切り裂かれるのを天から黙って見ていたんです。そしてあなたが病気でいなくても良いように、健康でいられるように癒しの道を開いたんですよ。信仰で受け止めれば病気が癒されるようにまでしているわけです。その信仰を与えてくれてるんですよ。それほどにあなたを貴重な人であり、かけがえないと見ている、大切な大きな価値を持つユニークな人という評価をしているんですよ。神様は自分の一人子の命を十字架にかけて死なせるほどに、そして救いの道を開くほどに、神様はあなたを貴重な人である、かけがえない人だ、大切な大きな価値を持つユニークな人という評価をしているわけです。神様の方ではあなたを貴重な人だ、かけがえない人だ、大切だ、大きな価値を持つユニークだという評価をしているから、自由者を与えてるんですよ。この自由意志は、もしもあなたの方で選ぶのならば、神様の教えに反対をして神様をバカにするような言動を取るにしても、 神様それを止めるようなことをしないことにあなたを尊重しているんです。これが神様があなたを赤化している度合いなんですよ。注意してくださいよ。神様の方では神様がすでに示しているアガパの愛に対してあなたが反応する反応しないということは関係なしにこういう動きを取ってるんですよ。ということは聖書でいうアガパの愛というものはあなたの方に湧いてくる感情なんです。あなたの方で相手の人を評価をするやり方なんです。あなたの方で相手の人を見る見方なんです。だから相手の人があなたに対する態度というものはあなたが出すアガパの愛じゃ全然関係がないんですよ。あなたが示すアガパの愛に対してどういう反応をするのかということは関係のないことなんです。相手の人があなたのことをどのように評価をしているのかということはあなたが出すアガパの愛とは関係のないことなんです。相手の人があなたのことについて悪口を言う、対口を聞くというようなことはあなたが相手に出すアガパの愛には関係のないことなんですよ。なぜかというとこの種類の愛というものはギリシャ語でアガパという愛というものはあなたの方から出す愛であって向こうから受けるものではないからなんです。相手からの反応を期待しているものではないからなんですよ。フィリオの愛では相手が反応してくれる、その反応があなたにとって嬉しいものと感じる、だから相手を喜ばせたいという愛なんですよ。相手からのお返しを期待しているのはフィレオの愛です。あなたが示す愛情に対して相手をお返しをしてくるものとあなたが期待しているのはフィレオの愛なんですよ。ところがアガパの愛というものは相手があなたに反応する反応しないということに関係なしにあなたの方で相手に対して神様が評価をしているのと同じ評価をするということなんです。神様も同じようにあなたが神様の愛に反応する反応しないということに関係なしに神様は一つの基準であなたを評価をしているんですよ。そしてその評価はあなたは神様にとって貴重な存在である、かけがえのない人である、大切な存在であって大きな価値を持ちユニークな人だと見ているんです。ところがですね、ここで私たち日本人が注意しないといけないものが出てくるんですよ。アイテムに関して注意しなければいけないのが出てくるんです。それはですね、神様は愛である、神様はアガパの愛を持ってあなたを評価しているというのは神様からの評価であって、それをもとにしてあなたの方でもって神様に向かってその評価を書いてもらおうとすることはできない。またその評価をもとにして神様のあなたに対する取り扱いを変えてもらうこともできないんです。神様は一方的に、ひどい言い方しますよ、勝手にあなたを評価をしている、味方に基づいて神様を持っている感情だからです。だからですよ、神様愛を示してくれてるのに私はこんなことした、これは神様の愛じゃなくなります。神様ただ一方だけに出してるだけなんだから、あなたがそれを要求しちゃいけないんですよ。要求できないなんです。向こうに勝手に出してるだけなんだから。でこうなってくるとですね、このイエス・キリストがヨハネの福音書13章の34節35節で与えた新しい戒めを実践するという時にですね、大変に難しいものに感じてしまいます。今一度このヨハネの13章の34と35を読み直しをしてみましょう。どういうことを教えているのか。イエスもこう言ったんですよ。ヨハネの13章の34節35節でこう言いました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いにアガパし合いなさい。あ、私があなた方をアガパしたように、そのようにあなた方も互いにアガパし合いなさい。もしあなた方の互い相手にアガパがあるなら、それによってあなた方は私の弟子であることを全ての人が認めるのです。 あなた方の互いの間にクリスチャン通してアバパの愛を示すことができるのならばと言ってる。さあここに注意してくださいよ。先ほど少し説明したんだけども、フィレオの愛では相手からのお返しを期待してあなたが愛を出していくんでした。アガポの愛というものはイエス様このヨハネの13章の34、35で教えているものは、あなたがアガポを出す相手があなたが期待するような反応を示すから相手を愛すようにしなさいと教えているんじゃないんですよ。相手があなたの愛にアガパに反応する反応しないということに関係なしに、あなたの方からは相手の人を神様がどういうふうに評価をしているのかという評価をあなたがしなさいとだけ指示を出しているんです。だからイエス様が問題するのはどうするか、最終的にイエス様があなたに対して質問するのはどういう質問か、イエスの弟子となっているあなたはイエスの指示に従ったか、あなたの兄弟姉妹をアガパしたか、あなたの方から相手からの反応に関わらずあの兄弟姉妹を神様が評価をしている評価で見ていたかということだけなんですよ。あなたは自分を愛するように、つまりあなたを神様が評価をして一人のイエス様を十字架で死なしたように、それと同じ基準であなたはあの兄弟姉妹を評価をしているかという点を調べられます。審判を受けるんです。裁かれるんです。聖書で教えるアガパの愛というもの全てはあなたが自分というものを見たときに、神様がそしてあなたのために十字架で死んだイエス・キリストが評価をしていると同じに、あなたは自分というものを評価をしているとかというところから始まるんです。どうやったら自分がアガパできるか、うぬぼれるんじゃないんですよ。神様がどう見てるかって見ればいいんですよ。どうやっていいか、今日はですね、家に帰ったら鏡の前に立って、ここにも鏡があるけどそれだけで十分ではありません。家に帰ってからやってほしい。鏡の前に立ってあなたという人を鏡に映してみてほしいんです。今日だけだけど毎日これからやってほしい。そしてですよ、鏡に映っているその持ち主が、この顔の持ち主が、鏡に映っている人が神様から見てば貴重な大切に思われている人なのか、自分の一人子を十字架で死なすということまでして救いだと願っていた神様として貴重な大切な人なのか、かけがえのない存在であり、何しろこの広い世界でもって同じ人は二人といないものであって、良い行いをするように世界のもとに置かれる前からキリストのうちに選ばれてきたのか見なきゃいけないんですよ。大きな価値を持つ人という評価をされている人なのか、何しろ神様にしてみれば自分の一人子を十字架で死なせるということをしても、自分の一人子を犠牲にしてまでして私という人間を神の家族に連れ戻す道を開くために、私が大きな価値を持つ人という評価をしてくれている人なのか、この広い世界に私という人は二人といない、それまでにユニークな存在として私はこの地区に生きているということを考えてみるんですよ。注意していただきましょう。あなた自身は自分のことをこれほどに大きな価値ある人と見ていないかもしれません。けれども注意してくださいよ、神様は、そして主イエスキリストはあなたが大きな価値を持つ人という評価をしているということを鏡を見ながら考えなきゃいけないんですよ。どんなところに神様はその価値を見つけているのか、あなたに想像することはできないかもしれない。どうしたらいいか、ここでヤコブ書一章五節の教えが生きてくるんですよ。こういうものにこの教えを使うんです。ヤコブの一章五節こう言ってるんです。あなた方の中に知恵のかけた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく高めることがこう与えるなら、神に願いなさい、そうすればきっと必ず与えられます。どういうふうにやったらいいのか、神様に願って神様は どこに、私のどこにその価値を見つけてるのか頼むんですよ。見せてほしいと頼むんです。ただ注意していただきましょう。一つ見せてもらったからそれでいいんじゃないんですよ。二つ見せてもらったから満足しますって言っちゃいけないんですよ。一つ見せてもらったらもっと見せてもらえるように願う、求めるっていうことが必要なんです。5つ見せてもらったらそれだけ満足しちゃいけない。もう一つ見せる、もう一つ見せる、必ずその価値があるわけだからというところまでいかなきゃいけないんです。ただここで気をつけていきましょう。神様に見せてもらったものを他の人にうのぼれてはいけないんです。神様があなたを作り、神様が価値を与えているからです。あなたが自分の努力で価値をつけたんじゃないんですよ。これで忘れちゃいけないんです。だから他の人に向かって威張ってはいけないんですよ。忘れないでいきましょう。神様はあなたに価値を見つけているより、あなたの女房に、あなたの子供に、隣人に、神様は価値を見つけているということを忘れてはいけないんです。あなたが神様から見てどれほどに価値ある人と評価をされているのかということを聖書で教えている通りに自分を見ることができることでもって、初めてあなたの隣人に、あなたの敵にもアガパの愛で見ることができるようになるんです。これがアガパの愛なんですよ。そのアガパの愛で相手を見ろと言っているんです。聖書では神様は人をエゴイティいたしません。アガパで人を愛しているわけです。だからアガパの愛と神様がですね、この聖書で教えているアガパの愛というものです。非常に特殊な愛だということになる。はっきり言うけど日本人は想像できないタイプの愛なんですよ。なので経験したことのない愛なんです。先ほど昔のその戦争で軍隊の兵隊たちがですね、今まで敵とアメリカ軍と戦っていたのが急にこのアメリカ軍との方の仲間に入っちゃって、日本の兵隊、日本の基地、日本の国民を爆弾で落とすようなところまで平気で助けたりする日本人の、それ愛だと思っちゃってる。そういうところで育っている我々がですね、神様のこの愛というものを理解するためにはですね、相当に決心がいるものです。今まで持っているのは愛じゃないんですよ。フィローじゃないんです。アガパなんです。全然違う種類の愛なんです。これをしっかりと認識してですね、違うものの違う種類の愛に対して私は持っていなければいけないと、どういう愛なんだろうかというところから始めないと、この聖書で教えてほしいが全部狂ってしまいます。神様は甘やかしてくれる、頼みさえすれば何でもやってくれる、召使いと同じに動いてくれる。動いてくれません。全然違うタイプです。アガパの愛だから厳しいこと言うんですよ神様は。こういうのをしっかりと我々理解しなきゃいけないんです。愛だから何でも許してくれるから、逆です。愛だから許さないんですよ。許したらどうなるか、今許したらどうなるか、将来どうなるか、わがままに育った子供が一体どういう動きを取ってるか分かるでしょ。大きくなってから苦労するんですよ。わがままに育ってるのが愛か、日本人はそれ愛だと思ってる。大きくなって苦労するのがそれ愛か、そうなったら小さい時にきちんとしつけるのが愛だってことになるわけでしょ。大きくなって苦労しないようにするのがいいことになるわけでしょ。神様の愛は、アガパの愛はこれなんですよ。そういう点でも片側で我々が考えるみたい、神様は非常に愛、我々の考えている愛なんだけれども、片側で非常に厳しい、我々が見たら厳しいものを持ってる。だから厳しいか、本当に言うても厳しいじゃないんです。これが愛なんですよ。神様見てる愛なんです。だからそろそろですね、考え方を変えなければいけないというものをですね、これから勉強していこうと思うわけです。残りは来週続けることにいたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉、聖書というものでもって、アガパの愛というものはどれほどまでに大切なものかというのを教えております。残念な話、我々にはそのアガパの愛というものをしっかりと体験したことがない、理解したことがない生活を送らされておりました。そういう観点から、アガパの愛というのは何なのか、どういう愛なのかということをしっかりと理解した上でもって、そのアガパの愛でもって隣人を愛すように、アガパの愛でもって敵をも愛すように、どうやったらいいのかというところまで行くことができるよう、これから先のその進み方を教えてくださいますようにお願いいたします。その神様が言う、あなたの言う愛というのは一体どういう愛なのか、 という点でしっかりと理解をすることができる、知識を持つことができるよう、これから先も道を歩んでくださいますように。でその愛でもって生活をしていくように、兄弟姉妹を愛せ、隣人を愛せ、敵を愛せ、妻を愛せというのは何を意味しているか。あなた自身に対して私たちは愛せと言われている、それがどういう愛なのかという点でしっかりとした知識を持つよう道を歩んでくださいますように お願いいたします。御言葉を通して教えてくださいますようにお願いいたします。そしてあなたが言っているその愛せという言葉、アガパシロという言って何を意味しているのか、しっかりとした理解を持つものであるよう導いてくださいますように、こういうものを始めることができたことを感謝すると同時に、これから先どこまであなたがその示してくださるのか、深いところまで、きちんとしたところまで理解できるように導いてくださることを信じて、おりずに感謝をお願いいたします。この祈りと感謝と賛美と主イエスの名を通して天のお父様御前にお捧げいたします。